唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、御力を表して私たちのうちにお望みください。私たちは罪に妨げられて苦しんでいますので、豊かな恵みをもって速やかに助け、お救いください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり26ページ、対抗節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。一人子主イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主のご降誕を祝うために私たちはその心備えをしています。主は罪の中にある私たちを救い出すために天を引き裂いて私たちのところへ来てくださいました。これほどに深く激しい主イエスの愛を知りながら、私たちは素直に主に従うことをせず、自分自身を神とする愚かな道を歩んでまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにして、ひとたび来てくださった主を心からの喜びとし、世の終わりに再び来られる主を揺るがない希望として、誘惑の多いこの地上の生涯を主のしもべとして生き抜き、主の愛に応えるものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面にあります購読用詩編をご覧ください。詩編46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ湧き返り、大河とその流れは神の都に喜びを与える。 神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられた、主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。地の果てまで戦いを立ち、力を捨てよ、知れ、私は神。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたこそ王です。威光をまとっておられ、力を帯としておられます。あなたの御座は世界が作られる前、古から固く立ち、あなたは常しえからおられます。あなたは力に満ちておられます。それらすべてを見る人は誠に幸いです。あなたの証は確かです。 御子を通して表してくださいました。感謝いたします。聖なるあなたこそ人の住まい、永遠の住まいです。今日もあなたの御子を愛し、あなたへの真実を携えて御前に来ている者たちを祝福し、あなたのご栄光を表してください。人が立ち返ることを喜ばれる天の父よ、罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの御名を表してくださいますように。アドベントを迎えました。実にあなたの御心は人が死ぬことではなく生きることでした。幼子イエスの誕生を通して明らかにしてくださいました。人類の歴史があなたの救いに飢え渇いて待っていたこの良き知らせがこの私たちにも届いていることに、心深いところから湧き出る感謝を表さずにはいられません。ありがとうございます。あなたが私たちの天の父であられること、これ以上に幸いなことはありません。その幸いと喜びが私たちの生きる力です。どうかその力が隣人を自分のように愛する私たちの技へと常に表されますように。十字架での主イエスを、このクリスマスの幼子イエスを通して見ております。どうかその愛、謙遜、柔和、忍耐が私たちの内側をも捉えますように、その私たちを通して幼子イエスを与えられたあなたの栄光がこの地上にも輝きますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第7章1節から8節まで、新約聖書224ページ上の段をご覧ください。使徒言行録第7章1節、大祭司が訴えの通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。兄弟であり父である皆さん、聞いてください。私たちの父アブラハムがメソポタミアにいて、まだハランに住んでいなかったとき、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ、私が示す土地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを彼の父が死んだ後、ハランから今あなた方の住んでいる土地にお移しになりましたが、そこでは財産を何もお与えになりませんでした。一歩の幅の土地さえも。しかし その時まだ子供のいなかったアブラハムに対して、いつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると約束なさったのです。神はこう言われました。彼の子孫は外国に移住し、400年の間奴隷にされて虐げられる。さらに神は言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らはその国から脱出し、この場所で私を礼拝する。そして神はアブラハムと割礼による契約を結ばれました。こうしてアブラハムはイサクを設けて8日目に割礼を施し、イサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長を設けてそれぞれ割礼を施したのです。
男女が結婚をするときには、お互いに結婚指輪を交換します。そして、健やかなるときも、やめるときも、生涯お互いを自分の体として愛し合って生きることを約束します。交換した指輪がその約束の印です。例えば、ある人がその結婚のために、一緒に住む家や必要なものを用意し、妻を迎えました。ところが妻が初めの愛から離れてしまい、別の男に心を向けていながらも、私はこの指輪をつけているから、指輪があるから結婚の約束をしっかりと守っていると主張していたなら、それはおかしなことではないでしょうか。目に見える印があっても、 それは何の意味もなくなってしまいます。指輪は印であって、指輪そのものが重要なものではないのです。神と人との関係、神とイスラエルとの関係も同様です。目に見える印ではなく、その人自身に真に神への愛や誠実さや真実があることが重要です。今日私たちに与えられたテキストは、ステファノがユダヤ人たちに捕らえられ最高法院に引き渡された場面です。ユダヤ人たちは偽証人を立てて、この男ステファノはナザレの人イエスはこの聖なる場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えると教えています。神殿と律法をけなして一向にやめようとしませんと告発させたのです。その訴えを受けて大祭司がその通りなのかとステファノに聞くと、彼は兄弟であり父である皆さん聞いてください、私たちの父アブラハムがメソポタミアにいてまだハランに住んでいなかった時、栄光の神が彼に現れましたと語り始めます。神がアブラハムを召して彼と結ばれた契約の内容を語り始めたのでした。かつて神様はアブラハムに、あなたの土地と親族を離れ私が示す地に行きなさいと言われました。子供が与えられていなかった彼が示す地に行くなら、彼を大いなる国民とする、そこで子供を与えると約束されたのです。彼は神の言葉に従い、その約束を信じて慣れ親しんだ故郷を出発しました。そして神が示された地カナンにやってきたのです。ところが神はそこでは財産を何もお与えになりませんでした。一歩の幅の土地さえもとあります。アブラハムの目の前には広大なカナンの土地が広がっていても、彼には一歩の幅の土地、足の踏み場となる土地さえも与えられていなかったのです。自分の所有地がなかったために彼は天幕暮らしをしていました。そして何かことが起きればカナンの中で別の場所に移動するといった寄留者としての生活を続けていたのです。そのような中で神様はアブラハムに約束されます。いつかこの土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると。さらに神は彼の子孫がどのようにしてこの土地を受け継いでいくのかもお告げになります。あなたの子孫は外国に移住し400年の間奴隷にされて虐げられる。しかし彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らはその国から脱出し、この場所で私を礼拝すると。驚くべき約束ではありませんか。今アブラハムはわずかな土地さえ持たず、まだ一人の子供も与えられていないのに、いずれ彼の子孫がこのカナンの土地を所有し受け継いでいくと言われたのです。しかしこの約束が果たされるのはアブラハムの死後です。遠い将来のことです。すなわちアブラハムはこの後もなおこのカナンの土地を持たない、所有しないとのお告げでもありました。さらに神様はアブラハムと割礼による契約も結ばれます。あなたの子孫も男子はすべて割礼を受け、奉費の部分を切り取りなさい、これが私とあなた方との契約の印であると言われました。ここで注目したいことは、神はこの契約を結ばれる際、はじめに私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものとなりなさいと求めておられたことです。 全きものであれと言われました。聖書においてこの全きとは、神の前での人の心の在り方、神への誠実さ、真実を指し示している言葉です。すなわち全能の神の前にはどのようなことであっても誠実に全てを表していく、神に対し真実に生きることです。神は割礼の契約を結んだ者たちに、そのようにご自分との真実な関係の中で、ご自分への全く信頼の中で生きることを求めておられたのでした。そしてこのアブラハム、神が告げられた通り、この後も彼には所有地が与えられなかったのです。しかし土地はなくとも、またカナンの中でどこに移り住もうとも、彼にはこの神がおられました。自分のことを召して、この地に住むならこう与えると約束を交わし、さらに割礼の契約も結んでくださった栄光の神がおられるのです。結婚した夫婦の場合でも、生涯交わした約束を守り、お互いに愛し合う関係の中で離れずに共にいること、共に歩んでいくことが重要です。そのようにアブラハムは神と共に歩み、約束を守り、カナンから一歩も離れずとどまり続けたのです。しかし一向に子供は与えられませんでした。5年、10年、20年と長い年月が経つのです。ますます年を重ね、ますます子を産むのは難しくなっていきます。それでもなお彼は神の約束を握りしめ、神を離れず神と共に歩み続けました。こうしてカナンに来て24年が経ち、ついにアブラハムは99歳、妻のサラも90歳になるのです。とりわけ彼女はもう女性の月のものがなくなっていました。その時神様はアブラハムに、来年あなたに男の子が生まれると告げるのですが、彼は100歳の私に、また90歳のサラに子供が生まれるだろうかと笑っていたのです。しかしその翌年、神様は彼に息子イサクをお与えくださいます。年老いた夫婦から本当に生き生きとした子が生まれるのをその目で見て、その手でイサクを抱きしめていたアブラハム、自分が不可能だと思うことも成し遂げて約束を果たしてくださった神、この真実なお方、このお方に不可能なことは何もないと心に刻まれるのです。さらには彼がまだ生きているうちに、息子イサクからヤコブが生まれました。孫たちも誕生し、子孫がますます増えていくのです。自分へのすべての約束を、遠い将来のことまで、事柄まで、すべてを成し遂げようとしておられる神、アブラハムは本当にこのお方のほかに自分が頼りにするもの、信頼するものは何もないと、さらなる神との揺るぎない関係が築き上げられていたのです。そのアブラハムにとって、もはや土地や割礼の印そのものが重要なものではありませんでした。土地を持っていても持っていなくても、また割礼を受けていても受けていなくても、神が、この神がいてくださればそれでいい、神と共に歩んでいるなら他には何もいらない、彼はそれほどの信仰を得ていたのです。そして後に神はアブラハムに約束された通り、彼の子孫、このイスラエルにカナンの土地をお与えくださいました。それゆえに今ステファノを取り囲んでいるユダヤ人たち、最高法院にいる者たちには約束の土地が与えられていました。この地に神殿も建てられ、礼拝を捧げていました。 また割礼も受け継いでいました。彼らはそうしたあらゆる印を持っていたゆえに、自らをアブラハムの子孫だ、神の民だと自負して生きていたのです。しかしながら、その彼らは神の御子イエス・キリストを十字架へと追いやってしまいました。神は御子をこのイスラエルのもとに使わして、彼らと共に歩んでいこうとその御心を注いでおられたのに、それを拒んでしまったのです。どんなに多くの印、目に見える印を持っていても、彼らにはアブラハムのような神を離さず、真に神を愛し、神と共に歩んでいく、その信仰がなかったのです。アドベントの時を過ごしています。来週はクリスマスを迎えます。神は生まれる幼子の名をイエスと名付けなさいと言われました。そしてこのイエスの別の名はインマヌエルです。それは神我々と共におられるという意味です。神は御子を通して私たち人と共に歩むことがご自分の御心であることを、御子を通してよりはっきりと示してくださっています。救い主イエス・キリストは来てくださいました。そして主は教会に召された私たち一人一人と、割礼による契約ではなく十字架、ご自分の血による契約を結んでくださいました。人の罪の許しのため、人を清めるためです。また老夫婦からも命を作られた、その全能の道からによって人の罪を癒し、人を新しく生まれさせ、完全な救いへと導くためです。そのために主は来てくださり、十字架を追われ死なれたのです。その主イエスと尊い血による契約を結んでいる私たちにとって、栄光の神、このイエス・キリストの他に一体何があるのでしょうか。神と共に歩んでいくこと以上に、私にとって大切なもの、重要なもの、優先することが他にあるのでしょうか。今日アブラハムは土地がなくても、目に見える印があってもなくても、神を愛し、神と共に歩み続けました。その信仰の父の姿を心に刻みつつ、私たちも何も手にしていなくても、神を愛し、神への全く信頼の中で、いつまでも神と共に歩んでいく、その信仰が授けられるよう祈り求めていきたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、アブラハムの信仰を教えてくださいましたことを感謝いたします。私たちのために御子を与え、真実を成してくださったあなたの御前を、私たちも真実に誠実に生きることができますように、一人一人ますます神キリストとの深い交わり、深い関係を築き上げていくことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ライムから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝とするには私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、それでは報告をします。礼拝後にはクリスマスの賛美を歌う会があります。どうぞホールにお集まりください。そして11時45分からは転入会を申し出られた兄弟の諮問会があります。そして午後1時からは定例の役員会があります。役員の方はカナルームにお集まりください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
うか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。